頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
4月22日、はい、再放送の方は4月25日入学してから、
はい、
もうこの4月がどんどんどんとこう過ぎようとしておりますね。
そうですね。
ねえ、まあ、あの入学してから荒れますよっていうお話を、
うんうん、
先週かな、
そうですね、
4月8日11日に放送させていただいた分でお話をしましたけれども、はいはいはい、いかがでしょうか。
どうでしょうね。皆さんいかがですか。
あのうち現時点でね、うん、あまりあれはなさそう。
あ、本当に、
うん、まあ、言うてもあの2年生が3年生になり、うん、5年生が6年生になりっていう、
はい、
まあ、あの長く在籍をしている学校 で、うん、であまり、まあ、大きな、まあ、クラスの変更はもちろんありますけど、
はい、
大きく変更というほどに、うん、彼ら自身が受け取ってない状況かな。
ほら、やっぱりこう5年生の子が6年生になりゆうというので最高学年になるゆうということやないですか。
そうですね、う
ん、その最高学年に対するこうプレッシャーみたいなもんはないわけですか。
多少はあってほしいな。
あ、そういうことな。なるほど
あってほしいな。でも、ね、
うん、
やっぱり下級生を守りながら登校してるっていうそんな姿を見たりとかすると、
お兄ちゃんやん、
キューンってしますし、
う
そう、この間ね、ちょっとね、おこいつ成長しよったなって思ったことがあって、
ほうほう、
それこそその4月8日11日の放送分でね、
はいはい、ま
あ、うちの子は心が荒れたら手が荒れますって話をさせてもらったんですけど、まあ、お兄ちゃんよ手噛むんですよ、
うん、
でちょっと何か宿題しててわからなかったりとかしたら、うんうんうん、やっぱりその手が口に行ってしまって、うん、ガジガジって爪を噛んだり、
うんうんうんうん、
あと爪を自分でね、うん、爪を爪でこう向こうとしてみたり、
あらららら、ら
手荒れるんですけど、
おうおうおう
ちょうどね、日曜日の再放送の日に、
はい、
実家に、うん、まあ、お兄ちゃんと2人で、
はい、
車で向かってる最中、
はいはい、
まあ、FM ミッキー聞いてたんです。
あ、聞いてた、はい、
じゃあ、 あの長男坊がちゃんとこの発達レインボー始まる頃からニヤニヤニヤニヤずっと後部座席してて
何、今もうすぐ始まんでって
違う違う、私の声が聞こえてるから。
あー、なるほどなるほど、
これおかんや言うのはちゃんと分かってたみたいで、
あ、はいはいはいはい、
ずっとなんかニヤニヤニヤニヤしてるんですよで、あのちょうどそのお兄ちゃんが手が荒れますっていう話をした瞬間に、
は
い、もう言わないでよ
そうかそうか、僕のことやあえて認識してるわけや、
バレたバレとったとか思って、でもそこまでね、なんかママの声やとかそういう話もしなかったから、
はあはあ、
そんな聞いてもないんやろ思ってたら、はあ、しっかり分かってたみたいで、なんかちょっとあの恥ずかしそうにしてたその姿に成長
そうか
感じましたわ。
そうかそうか、もう外で言われとんでって思ったらなしっかりせなあかんな
そう、でもね、そこでちゃんと私言うといたんですけど、
はい、なんて言った、
お母さんはあなたたちのこういう成長のお話をこうやってラジオの電波を通じてお伝えをすることによって、はいはい、
うん、
お母さんが困ってた時と同じように、
うん、
今困ってらっしゃる保護者の皆さんのお力に何かなれるかもしれない。
だ、は
い、からあなたたちはお母さんにすごいチャンスをくれてるんだよって言っときました
すっごいな、もう最上級の賛辞やね、うん、
いや本当にね、ありがたい話でございます、
はいはい、
皆さんもお付き合いいただいて
ありがとうございます
ありがとうございます、
はい、
さあ今日ですね、
は今日は、
ちょうどこの間 Facebook をバーっとみんなの投稿を見てましたらね、
うんうん、
私の高砂にいる友達なんですけど、
はいはい、
こんな投稿をしておりまして、
どんな投稿でしょう。
息子が、
うん、
めっちゃうるさい子って嫌やねんと言います、
うんうん、
なんでも椅子や机の上で立つんだと、
うん、
嫌やと思う理由は、
うん、
やったらあかんことやのに、うん、やめへんねんもん、
うん、
なんで机の上に立つんかなと聞くと、
うん、
分からん、
うん、
でも悪いことしたるっていう感じじゃないねんな、分からへんね
ん、
っていうことがあったっていうことをね、
はいはい、
投稿してくれてたんです、
うん、
でお母さんとしては、
はい、
これはもうチャンスやっていうことで、
うんうんうん、
で初めての教室で、
うん、
初めてのお友達で、
うん、
不安で心がざわざわして、
うん、
心がざわざわしてるんかもよとか、
うんうんうんうん、
でそんなお話をして、お母さんのお仕事のとこにもねおるんやけどね、
うん、
で太鼓すごい上手な子でね、
うん、
じゃああんたのクラスの子どんな子なんやろなっていうお話をして終わりました。
うーん、
どう話すのが正解なんかは全然わからへんけど、
うん、
悪いことしたるじゃないっていうことを感じられるならこの子の感じ方に任せたらいいんちゃうかなって思ったという投稿でした。私これをこうラーと見ながら、
はい、
あ、このじゃあ椅子や机の上に立つ子は、
うん、
まあ発達障害が終わりの子なんやろな、
はいはいはい、
まあ、その息子ちゃんのクラスメートね、
うん、
でそうやって立つことが、
うん、
まあ、周りから見てその子たちから見て、
うん、
嫌やなとは思うけれども、
うん、
ただその子が、
うん、
めっちゃ悪いことをしたんねんっていう雰囲気ではないっていうのをちゃんと感じ取ってくれてるっていうのがすごい嬉しくて、なんかまあそういう応援団がいるっていう子供がね、なんかこう、
はいはい、
ありがたいなって思いながら、まあ、見てたんですけどね、
う
ん、
なるほど、
まあ、実際この子供さんが、
はい、
じゃあその子になんでそれ立つのって聞いてみたらみたいな話をねしてくれたらしいんですけど、
はいはいはい、
うん、まだ友達ちゃうからそこまでは聞かれへんとかっていう話を、うん、息子さんもしてたそうで、
はいはいはい、
でまあまあそのあとどういう風になっていくのかなっていうのはまたその友達に聞いてみようかなとは思っちゃいるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、実際に今、うん、クラスにね、
はい、
新しいクラスにこう行った例えば新1年生で新2年生、うん、でどこかから転校してきてそこのクラスに入ったとか、
うんうん、はい、
あまりその特性とかを全く知らない状態で、
うん、
あ、なんであの子あんな行動してんねやろっていう風に、
うん、
びっくりされる子どもさんも多分いらっしゃると思うんですね。
おられるかもしれませんね。
で実際に私の、ね、小学校時代でも考えても、
うん、
まあそう言われてみれば、
うん、
授業中立っとった子とかおったなとか、なんかそういう記憶はあるんですけど、
はい、
アサルトルさんなんかそういった幼少期で、
うん、
なんでこんなんなんやろって思った記憶ってあります？
意味もなくこう立ち歩くとかね、
うんうん、
いうというのはありましたね。
実際それをね例えば目の当たりにした時に、
うん、
その当時ってどう思ってたか覚えてます、う
ん、いやなんやろ、普通にこうなんか友達やったからね、
うんうん、
なんとも思わへんかったというか、なんとも思わへん言ったら変なんですけど、普通にこう受け入れてたような気しますね、
うん、それね、
うん、
それほんとそれ、
うん、
幼少期とか、
うん、ま
あ、言った学年がね下であればあるほど、
はい、
ほんと素直に受け入れてくれるんですよ、
うんうん、
で彼もそうだと思うんですけど、
はい、
なんでなんやろなって、いやいやねんけどでも悪いことしたろうって感じじゃないねんっていうのはちゃんと感じて受け入れてくれてて、
うんうんうん、
でうちの次男坊の話でもそうなんですけど、
うん、
例えば悪いこと、ま、周りから見ると、
うん、
そんなに良くはないことであったとしても、
うん、
そのクラスメートの子たちが、
うん、
いやでもこの子これの方がええって言っとんやから、
うん、
いいんちゃうで受け入れてくれることがね、
はいはい、
たくさんあるんです。
うーん、
例えば彼ね赤白帽をかぶるのめっちゃ好きじゃないんです。
はいはい、
でなんなら体操服も着るの嫌なんです、
はあ、
で周りから見ると、
は
あ、体育の時はなんでこれかぶれへんの、
うん、
これ着るべきやろとか、
うんうんうん、
いう風になってくるんですけど、
なりますわな。
でも嫌なやったらしゃあないんちゃうぐらい、
うーん
ぐらいでみんな受け入れてくれてるんです。
うんうんうんうん、
でこれはまあ命に関わることではないですけど、
うん、
こういったその子の特性に合わせて配慮をしてもらうのを合理的配慮と言うんですけれど、
はい、
これまでにも何度かご紹介はさせてもらったんですが、
はい、聞いたことありますよ。
この合理的配慮っていうのを自然としてるのがその状況なんですよ。
うーん、 そらせやわ、子供らに合理的配慮を言うて、これが合理的配慮やでって言われても分かれへんもん。
分かれへんと思うわ、うんうん、分かれへんと思う、うん、ただ例えばやけど、うん、この子は掃除の時間に掃除機の音聞くのがめっちゃ嫌やからこれだけさせんといたってとか、うん、そういうのでなんであの子だけさせへんのっていう風になってしまうような、うん、言うたら年代であったり、うん、受け入れ体制であると、これはこういう状況だからっていうのを子どもさんたちにもお知らせをする必要が出てくるんですね、
うんうんうん、
でそういったお知らせをする場として、うん、もう少ししてからかな、ちょっとみんなが学校生活慣れてきてからになると思うんですが、
はい、
その子の特性を他のクラスメートたちに教えてくれる道徳授業っていうのが各学校で設定をされるんです。
はいはいはいはい。
でその時に例えばうちの子は例えば衣服がものすごく肌に刺さるような感じを持つ、
うん、
肌が敏感な子なので、
はい、
体操服が着られませんとか、
うん、
そういった特性をみんなにお知らせをすることができるんですね。なので、まあ、今現時点学校でこんなことがあった、あんなことがあったっていうのを先生方といわゆる交換日記状態で日々の日誌をつけていただいてると思うんですが、
はいはい、
でそこで出てきた問題点とか課題とかを一堂にまとめておいて、
はい、
いざその授業の時に、うん、この子こんな特性があるんですっていうのを他の子たちにちゃんとお伝えができるように、
うん、
今のうちからぜひ準備をしていただきたい。
なるほどな、なるほどなるほど、今なるほどな、なるほどなるほどって言ってるのは、僕のその少年時代とかをこう振り返ってみたときに、そういうことを全然こう考えたことがなかったわけよ。でもその子ね、まあ多分おそらく発達障害なんですけど、その発達障害の子を一緒にこうクラスメートとして受け入れてたっていうのは、
うん、
何らかの授業があったからやいうというふうに思うんですけど、その何らかの授業っていうのが、あ、こういう風にしてこうみんなでいろいろと考えて授業がされてたんやろなと思うと、うん、なるほどなと思ったけど、
なんか記憶はそこまでしてはないけど、
うん、
あ、そういうことなのねっていう風に感じられる機会があったってことですかね。
そうそうそうそう、
ね、そう考えると私もね自分の子供自体思い出してもね、そんなんやっとったかいな、はい、どうやったかいなっていうぐらいの感覚なんですが、
多分年1回とかそんなんやと思うね。
あ、年1回ですね。
そうやんな、
はい、
うんうん、
すごいな、サルトルさんめっちゃ記憶力いいな。
いやいやいや、まあそうでしょ
いや私自分の子供のことがなかったらね、そんなんやっとったっていうことすらいわゆる童話教育とか道徳教育とかでいろいろな本であったり物語であったりを紹介されたこともあったけど、
はい、
それぐらいしか覚えちゃいない。
あ、ね、
いざ自分がね発達障害児の親となっていろいろと子供に本当教えてもらってる状況で、
うんうんうん、
それをこうやってラジオの電波で皆さんにお伝えできてるっていうのは本当にありがたいことで、
はい、
まあ、実際にこれで私もちょっと発達障害胸を張って言えるぐらいになったっていう風に言ってくださった方もいらっしゃったので、
お、
まあ、それを目指して今年も頑張って
すごい
放送したい、
うん、放送しましょう、
はい、
うん、
引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします
もう新年度始まっとうけど
でも教育って大事 ね、
ね、
そういう意味でね、本当に
やっぱりみんなで協力し合えるっていう状況を作れるのって、
うん、
学校教育の場であったりね、
うん、
そういう友達との触れ合いであったりっていうのが必要だと思うので、
はい
はい、ぜひともにみんなの目で見守っていただけたらなと思います。頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。